おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さて、今日も暑い一日になるということなんですが、
でもね、昨日 の雷雨すごかったけど、
あ、すごかったですね、
雨のせいか昨夜はそんなにこう寝苦しくなかったというか、
あ、そうですね、
今朝も今朝もそんなにね、いつもよりは少なくなってきて、まあ、台風の影響もねちょっとあるのかもしれないですけども、風もちょっと吹いてきてる感じで、まあ、天気良くないですけどね、まあ、台風は気をつけなきゃいけないですよね。
そうですね、ちょっと連続できてますからね、あの兄貴何かお知らせありますよね。
はい、そうなんです、実はですね、来月9月の26日の水曜日なんですけれども、午後1時半から開場ということなんですけれども、プラザベルテですね、沼津の。そこで岩崎圭とあのアーティスティックスさんというね、2つの会社が共催をしてイベント、売上アップ祭りというのがあるんですね。これも毎年やってるんですけれども、兄貴としては上昇兄貴としてはですね、これオープニングの、ちょっと座談会みたいなやつがあるんですけれども、ここに登場するのと、あとですね、会場空いている間に何回かですね、ちょっと人たちを集めて、ミニセミナーみたいなね、あの事例の成功事例のマーケティング成功事例の解説みたいなのもやりますので、9月26日水曜日プラザベルで1時半からということで、ぜひね、あのボイス Q の兄貴の聞いてるんですけどみたいな感じで来ていただいてもいいですし、あとインターネットのねホームページとかもあの申し込みができますので、 Facebook とか、その辺からねぜひ申し込んで、リスナーの方にもぜひ来ていただきたいなと思います。
はい、あ、お申し込みはもちろんなんですが、突然でも大丈夫ですね。
あ、大丈夫です、大丈夫です。もし時間がちょっと空いたんで、受付で、あの兄貴のラジオを聞いてきたんですって言っていただければ入れますので、ぜひぜひ、
もう皆さん忘れずにその一言を伝えていただきたいですね。
はい、9月26日水曜日です。
はい、さあ、そして今週のテーマなんですが、平成の間にしておきたいことなんですが、兄貴何かありますか？
これ僕ね考えたけど僕はなかったんですが、これね、一流企業ってこういうことすごくシビアに考えててですね、平成のうちに今開発しているものをですね、こうちょっとね世の中にどんどん出しておこうみたいなね、そういう開発デビュー合戦みたいなやつというのがここ半年ぐらい熾烈になってくるので、ちょっと注目してると面白いかもしれないですね。
そうなんですね、ちょっと注目してみたいと思います。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
前回のおさらい行ってみたいと思います。
はい、
前回は東洋経済オンライン、なぜ何でも外注主義が地方を滅ぼすのか、地方に大事な3つの能力が消えかけているという記事を解説していただきましたが、ゴールのイメージを共有するのは本当に大切だなと思いました。
そうですよね、まあ、そこにいるね全ての人たちが、同じイメージでゴールに向かい、こう目指していくことというのが強い推進力になるはずなので、ぜひねこれ皆さんで試してみてほしいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイス Q のホームページ、トップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます。こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今週はマグマグニュース、若い子より金を使う新ターゲット、インスタおばさんの口説き方という記事。私はインスタおばさんというわけではないんですが、おばさんがターゲットというところが気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものようにね、記事の内容から紹介していきましょう。記事では繁盛戦略コンサルタント佐藤義明さんの解説記事というのが掲載されているんですが、若い女性に人気のインスタ映えなんですけれども、そのスポットで自撮りをする30代後半から、50代、周りのお客層からすると失礼ながらおばさんの量 領域に達している人たちが同じような行動を取る姿に気づき、少し違和感を覚えたそうなんですね。楽しそうだからやってみたいという気持ちが分かるけれども、大人の女性として違うアプローチがあるのではないかと思い、ここにビジネスチャンスがあるのではないかと考え、ただ流行の場所やお店に行くのではなく、大人のライフスタイルを表現できるところをインスタ映えスポットとして探す、つまり現在のインスタおばさんのテリトリーを拡大してあげることで、大人の女性だからこそ行ける場所、大人の女性だからこそ面白さの分かる場所を提供することで、大人の女性のインスタ映えを成立させ、見た人が素敵だなと思うようなインスタ投稿のできる場所を作ることでビジネスの成功に導く、まだまだ増殖していきそうなインスタおばさんをターゲットにビジネスチャンスを広げていく、このように解説しているんですね。はい、リナちゃんは自分の感覚でですね、これは写真に残したいなとか SNS に上げたいなと思うような場面って何かありますか？
私はですね、まあ、基本的に私写真を撮るとかっていうことも全くしない人なんですけど、そうですね、すごい素敵な景色だったりとか、本当可愛らしい、例えばかき氷だったりとか、大きいソフトクリームだったりとか、ちょっとそういうものは撮ってみたいななんていうふうには思います。
なるほどね、はい、まあ割とそういう投稿も多いですけどね、まあ僕ね、 SNS にアップする写真というのは、写真そのものをおしゃれに撮るというよりはですね、投稿内容に注目してもらうためのツールとして載せていることがあるので、あまり凝った写真をね掲載することってあんまりないんですけども、ただ他の人の投稿を見ていると、センスいいなというふうに感じる写真もあるんですよね。その中でも大人っぽい、大人目線の SNS 写真というなると、例えば神社やお寺などの何気ない景色を品よくこう撮影していたり、あととても印象に残っているのはですね、飲食店で美味しそうな料理の写真と一緒に、そのお店のご主人と、奥さんと思わしき2人の何気ない笑顔を投稿していたり、あとね、中学生の子供の部活の試合を応援に来たという方なんですが、その内容の投稿でね、こう並んで試合をこう一生懸命応援する下級生の後ろ姿を撮った写真なんかは、なんか大人目線でセンスも良くて、この人のその人の人柄みたいなものが伝わってくるんですよね。ただ記事にもあったように、たまにとか珍しくということを前提に、若者スポットでの SNS 投稿はともかく、おじさんおばさんに関わらずですね、若者スポットで、若者のコピーと思わしき写真の投稿を連発している人というのは、ちょっと引いてしまうかもしれないんですよね。そう考えると、大人のインスタ映えを、切り取ったビジネスというのは確かにあまりないんじゃないかなとも思うんですよね。
そうですね、確かにそれはないなと私も思いました。なんかイメージは若い人っていうイメージがあって、それになんかこうおじさんおばさんが乗っかってるっていうねそんなイメージが私はあったんですけどね、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
今日の上昇ポイントは大人のインスタ映えビジネスの可能性について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、投稿者の人柄とセンスを引き出して上昇ということなんですけれども、以前お話ししたこともあるんですが、僕は仕事でね、お店や企業の人たちに SNS の話をするときには、インスタ映えを狙ってこちらが仕掛けたものというのは、ある程度 SNS に投稿された時点で飽きられて長続きしないので、地域の会社やお店には向かないよと話しています。で、これは大人のインスタ狙いもですね、提供する側がお膳立てをして投稿される写真というのは、ほぼ同じことにつながるんじゃないかと思うんですね。しかし、大人をターゲットにお客様が投稿する SNS 記事で話題を仕掛けたい場合は、この一方的な仕掛けに乗って投稿する大人の影響力というのはそれほど大きくないと思いますが、となると、どこを写真に収めて SNS に投稿しても、そのお店の良さや雰囲気が伝わることって大切だと思うんですね。そのお店そのものにお客様に伝わるメッセージがあれば、お店に来る人が何を題材に SNS で投稿しても、きっとそのお店の雰囲気って伝わるんじゃないかと思うんですね。先ほどね、ちょっと話題にも挙げたお店のご主人と奥様と思わしき女性が笑顔で乗っていた写真のお店って、ちょっとやっぱなんか行ってみたくなったりするんですよね。なんかこの人たちに会ってみたいみたいな、記事にもあったように、インスタおばさんというのはまだまだ増えていくと思いますが、大人をターゲットにするには、子供騙しのアイテムではあまりいい影響がないというふうに考えた方がいいかなとは思いますね。
そうなんですね、大人目線。
そう、 やっぱね、その撮る人たちが何を切り取って、はい、どんな投稿をするのかっていうね、うん、そこのセンスがすごく大事だなと思いますね。
はい、うん、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございまし た。来週もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
以上、上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。